はい、大和証券の上野でございます。音声クリアでしょうか。
はい、どうぞ。
はい、よろしくお願いします。ネギさんも気にしてらっしゃったところで、ページ28ページのローライトのところ、クラウドオペレーションセキュリティの原則の要因、もうちょっとこう、紐解いていただけないかというところと、これむしろプリアープが、こう、減少している要因って、こう、因果関係が逆で、クラウドオペレーションセキュリティが原則ではなくて、むしろアメリカのところで競争厳しいから、クラウドオペレーションセキュリティのところが落ちていて全体に影響しているとか、そういうこう、何かこう、まずはそのクラウドオペレーションセキュリティ原則の要因のところからご解説いただけないでしょうか。これ一つ目です。
はい。これ二、はい。一つずつやりましょう。まず、これ二つに分けると、一つ目は、クラウドオペレーションの投資の原則っていうのは、これ、ケビンのプレゼンテーションちょっと出たんですけども、合理化ですね。結構、ガンガン今までは、とにかく AWS にもっともっと投資してます。今、お客さんの割合を、トレンドマイクロ含めてですね、我々の方がクラウドコスト膨らんでますので、まあ、ちょっとそこはですね、もっと効率的な使い方なんじゃないのか。まあ、その考え方も広がっておりまして、まあ、その分はですね、AWS さんの売上の方もちょっと成長率がちょっと下がっておりますので、まあ、その我々の方もその影響がございます。で、二つ目はですね、アメリカのもう現役の一つですね、一つの要因は、今私申し上げました、この要因ですけども、もう一つ依然として、競争の激化もございますので、言った方がいいと思います。
なるほど。で、そうすると結局競争激化のところに言及なさったんですけど、これがやっぱりアメリカスのところが際立ってちょっとプリギャップ低い、伸びが低くなっている要因なんですかね。
二つですね。クラウドの原則と、もちろん。
両方で。わかりました。これ継続してしまいそうですか？ちょっと我々ではわからないんで、こう、肌感覚でよろしいんですけど、アメリカ
まあ、
スと
一
含めた競
つ
争
予
環境。
想あれ出したいんですけども、まあ、今日、エヴァの話もね、我々としては、最終的に、この、トランスフォーメーションの価値はちゃんとお客さんに伝えて、まあ、それやで、最終的に全ての地域の、計画でございます。
なるほど。わかりました。あと2番目、単純な質問です。ページの22ページの、コストの分解なんですけど、人件費はわかるんですけど、アドミ費用がぐっと増えているのって何か、あれですかね、社内イベントとか何かあったですかね。
そうです。これは我々1月にですね、セールス企画、これ、全世界のトップの、まあ、セールスパーソン、セールス家の人たち集めてですね、大きなイベントやったんですね。だいたい2000人規模で、まあ、その負担はそこに入っております。
これ、一過性で今年はこれで終わりですか？
いやいや、これ毎年やってます。
すみません。四半期でという意味です。
あ、四半期で、多分第二四半期でこれは減ると思います。
で、もう3、4はない。
3位はないですね。まあ、もちろん、例えば何か違うイベントが出ると、その時点でまた説明申し上げますけれども、このセールスイベント自体は、もうないですよ。今
わかりました。以上です。ありがとうございました。
年。ありがとうございます。
あ、で、上野さん、ちょっと補足なんですけども、去年はそのオンラインでやってたので、オフラインでやったので、今回、YOY で多くなってるんですけど、毎年やってるんですが、オフラインでやったのが、3年ぶりということで、そのコストが上がってるっていう形。
はい。わかります。ありがとうございました。
ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
SMBC 日興証券菊池です。今の、ま、上野さんの質問とほぼ同じ二つ、項目的には同じ。みんな、多分、そこが関心あると思いますので。まず、今度、費用についてなんですけど、今回は、まあ、人件、従業員数も増えずに、去年との比較では増えてますけど、全体コスト。まあ、去年の下期と比べると、まあ、季節要因もありますけど、増えてないということで、やや僕らほっとしてるんですけど、これからどうなさるのかということですね。で、まあ、会社計画、去年はですね、まあ、大きく下回って、さらにそれを未達で着地されて、で、また、なると、ちょっとやっぱり株式市場での信頼というのは非常に悪くなるんだと思います。まあ、でも、御社はビジネスを立ち上、あの、まあ、良くする方が重要というふうに今考えてるかもしれないですけど、今期は会社計画を、まあ、必達、できるだけ達成するように、費用のオペレーションを、まあ、費用のですね、コントロールをしていただけるような、まあ、気持ちはあるのかどうかということを教えていただきたいと思います。
まあ、ここはもちろん、去年もですね、一応達成できなかった要因も、去年も説明したですけれども、まあ、そこは我々としては、一応、先行投資のもの、だから、できるだけという表現の意味は、我々としては、利益を全てではないんですね、短期的に。だから、今年の利益の予算どうしても達成しなくて、それよりも、一応、今、説明にあった、その、トランスフォーメーションに対して、新しい、我々としてはアポチュニティが出ると、それのために投資する。で、それは、まあ、将来の利益になりますので、まあ、そこはもちろん、この場を借りてですね、説明しながらやりたいと思います。まあ、今のところは、もちろん今年もですね、すでに予想を出しておりますので、まあ、その通り行くと思っております。まあ、そこは何か変化あった場合は、またその場で、説明するつもりです。
なるほど。じゃあ、その、トランスフォーメーションで、仮に増えるとすると、やっぱり人件費とかが中心になってくるんですかね。
例えばですね。まあ、エワーからと補足の説明の方がいいかもしれないけど、例えば、今結構流行っている AI。Please, you are here.
Yes, I'd like to take the chance to address those questions. The first one is talking about.
まず一つ目のご質問ですけれども、アメリカの状況。そして、このオペレーションということで目標を立ててきていないという話ですけれども、過去に四半期においては、経済、マクロの状況などがあって、お客様の方が低調なわけです。つまり、オンプレをクラウドに移行するということが少し遅くなって、スローダウンしてきています。クラウドのオペレーションに関する売上収益というものを大きく期待したわけですけども、そこが少し低迷しているということです。プロジェクトがスローになったりとか、あるいはオンプレムのインフラをクラウドに移行させることが遅れているということですので、クラウドオペレーションセキュリティに対する支出というものが少なくなってきているわけです。しかしながら同時に非常に大きな需要も見えています。サイバーセキュリティ、純粋なサイバーセキュリティ、セキュリティオペレーションセンターの予算のところです。ここは増えているのです。したがって、我々としては努力を、まあ、現場においても、そして研究開発においてもですね、このセキュリティオペレーションセンターの方にシフトしたいというふうに考えています。つまり、ビジョン1のプロダクトの投資ということです。そして、このようにリソースを切り替えるということで、研究開発の側でまずやっていくわけですけれども、まあ、いろいろな能力、あるいは、専門能力が必要ですので、より具体的にセキュリティオペレーションセンターに明るい人材を、またそういった知識、あるいは経験を持っている人間を使わなければいけないということで、そこは少しコストが、投資が上がっていきます。しかし同時に、クラウド側においては、コントロールをしていくということをやることによって、ソックの方にこういった専門知識を持っている人たちを移行できないかということを考えていきます。したがってリソースをこのように切り替えていくということをやっていくわけです。つまり採用を遅らせるということではなくて、必要な専門知識、能力というものが違ってきますので、この人材のプロファイルというものを切り替えなければいけないということです。また同時に非常に重要な AI の新しいオープン AI のようなラージランゲージモデルを処理できるような能力、そしてそれを分析して活用していくという能力も必要になってきます。ということで、採用に関しては少しスローダウンすることによって、どうやったらよりうまくこのオープン AI を活用できるかということに関しても検討しています。つまり新しいこの能力、AI をアプリケーション開発のプラットフォームで使っていくということに関しても検討を進めていますので、そういった変化が今、投資という意味で起きております。そして私としては非常に嬉しく思っております。つまりセキュリティオペレーションセンターの方にですね、シフトしていくということによって、まあ、これがもう始まっているということと、それから、オープン AI に対する投資ということですので、7月には AI ベースのセキュリティオペレーションセンターのビジョンワークというものを発表したいというふうに考えています。非常にパワフルなものになると思います。これによってお客様がこの AI プラットフォームを活用することによってより強固なサイバーセキュリティのオペレーションができるようになるというふうに考えています。 そして、それをですね、2四半期以内に達成していきたいということですので、AI に対する投資、そして人材、専門性に対する、そのお投資、正しいことをやってきたということの証ではないかと思っています。
よくわかりました。通訳の機能が下にございますので、もし日本語モードでお聞きになりたい方は、下の、ズームの通訳ボタンで日本語を選択していただければ日本語で聞こえます。今、先生しました。
ありがとうございます。二つ目、さっき今、エヴァさんからもご説明いただいて、非常によく分かったんですが、この US の最近、ARR が伸びてますよと、プレゼン資料の18ページですね。で、まあ、今回プレイギャップは少しマイナスになりましたけど、ARR も伸びてますし、まあ、プレイギャップからレベニューに来るというものも、割合もだいぶ、まあ、少なくなってきてるかもしれませんので、レベニューで見た場合、会計的なレベニューで見た場合というのは、まあ、そんなマイナスにならないと思った方がいいのか、あるいはまだまだ、やっぱり、プレイギャップの増減というのは、レベニューに影響すると思っていればいいですかね。どうでしょう。
まあ、プレイギャップの影響は全くなくなるレベルまでまだ ARR 行ってないんですね。まあでもおっしゃる通り、そのうちに、まあ例えば全部サブスクリプションに行っちゃうと、その時点で、まあプレイギャップ、ポストギャップ結構近づいてるかもしれない。でも一つ、ちょっとここは、考えなくちゃいけないのは、SaaS はすべて月額払いじゃないんですので、お客さんの都合でですね、例えば3年間の契約やりたい。その分はまたプリギャップとポスギャップの下げ方ですね。
わかりました。ありがとうございます。以上です。
ありがとうございます。
ちょっと追加してコメントしたいと思いますけれども、我々がソックに対する投資についてお話をしたわけですけれども、ビジョン1というのが出てまいります。で、これは完全に SaaS ベースということになるわけであり、そして ARR で、これはサブスクリプションで払うものです。そのため、プリギャップのインパクトと同様であるわけですけど、もっと小さくなります。
ありがとうございます。サンキューベリーマッ
チ。ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
すいません。ボルガンセガン
です。ボルガンセガン。湯川さんでした。
は、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
あ、すいません。ジェフェイ証券の佐藤です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
一つしかないんですけど、今回の第一四半期の、業績なんですけど、これって社内の数字に対しては、よくできた方なんですけど、でしょうか？それともインラインだったんでしょうか？物足りなかったんでしょうか？で、ちょっと営業利益のところ95億円って出てたと思うんですけど、まあ、前回まだフルオープンしてないっていうお話だったので、前期の第二四半期、第三四半期って営業利益が、まあ、70億円台だったと思うんですけど、まあ、そのぐらい、70か80億円ぐらいなのかなと思ってたんですが、まあ、95億出てきたと。で、まあ、一つ多分違いっていうのは、人件費のところが伸びないで、まあ、人も減ってるっていうところもあったので、そこがま、ビッグディファレンスだったのかなと思ったんですけど、この辺どう見とけばよろしいんでしょうか？教えてください。
まあ、私もね、自分のプレゼンテーションにもちょっと申し上げたんですけども、まあ、予想通りの出発ですね。で、そこはちょっと一つだけ気をつけなくちゃいけないのは、日本の更新の前倒しです。だから、その、まあ、第一四半期に入っておりますので、だから最終的に第二四半期終わると、それで、その、プラスマイナス、足して、まあ、どうなってるのか、もうちょっと見えると思います。まあ、第一四半期そのまま見ると、まあ、別にあると予想通りっていう。
なるほど。第一四半期って10億円ぐらい、例のオフサイトの分のコストも入ってたと思うんですけど、だから95億って結構頑張ったのかなと思ったんですが、じゃあそうでもないんですね。
菊池さん、そういうふうに思ってないよ。
いや、去年の第2、第3四半期が78億円台だったじゃないですか、営業利益が。で、それでフルオープンしてたので、だからそのぐらいの数十まで下がるのかなと思ったんですけど、そうでもなかったので、でもまあ人が45人減ってるってインクリメンタルでって書いてあったので、まあ、そこが一番のディフレン、あの、差だったのかなと思ったんですけど、そう、前倒しの方の方がインパクト出てるんですね、日本からの。
前倒しのインパクト。あとはですね、例えばクラウドコスト、我々も、ちゃんときちんと、まあ、もっと効率的に使いましょうとかね。まあ、投資の意識は、ないこともないんですよ。だから会社もちゃんとそこに頑張ってますので、まあ、引き続き、利益と売上率を伸ばしたいと思います。
あ、佐藤さん、
ありました。
フリーアップベースの利益は、今ネギ言った通りだと思うんですね。でも、こう、前倒しの駆け込み需要って、コストキャップ、会計上の売上で言うと、国の目がまだ始まった。一部あれなので、はい、その意味で言うと、その、の駆け込み事業による、利益影響は多分そんなに
限定。ないですね。
フリーキャップベース見たときには、ちょっとその、書き込み分が多く、利益を底上げする形になっていると思いますが、おっしゃっているのが会計上の利益であれば、書き込み上の部分は、限定的だと思います。コスト面の方が、うん、その、おっしゃられているんですね。コストの方が、その人件費ではないところで、あまり使わなかったんじゃないのかなっていうふうな、まあ、見方をしています。
うん、わかりました。また取材でいろいろ、教えてください。以上です。
ありがとうございます。
ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
モルガン・スタンレー証券の瀬川と申します。お世話になっております。聞こえますでしょうか？
今、ちゃんと聞こえております。
すいません。先ほど失礼いたしました。私からも、2点、お伺いさせていただきたいです。まあ、2点とも、引き合い見通しについてというところです。1点目について、今までの方もご質問されてますけれども、アメリカのプリギャップの落ち方ですね。これ、まあ、前年比 10% 減ということで、結構厳しくなってます。で、他の、まあ、アメリカのこうセキュリティ会社の決算とか見てますと、やっぱりマクロ環境厳しい中で、セキュリティ予算を、ある程度こう削らなきゃいけない、合理化しなきゃいけないっていう圧力が高まってると思うんですけど、競争の激化っておっしゃられた、まあおっしゃられましたけど、これは3ヶ月前とか半年前とかと比較して明らかにもっと厳しくなってて、こういう状況になってるっていうことなんでしょうか。その競争の激化度合いっていうと、よりこう厳しさを増してるんでしょうか。アメリカについてちょっとそこのところを、まあお伺いしたいです。これが1点目です。
ありがとうございます。まあ、競争はですね、競争の話をしたのは、すべて、クラウドの投資が原則、それではないんですよ。それだけで、競争は、まあ、依然として同じレベルだと思います。で、今回は、ちょっと新しい要因になっているのは、その、クラウドオペレーションの投資の原則ですね。まあ、ケビンのプレゼンテーションちょっと出たように、これ両方達すると、まあ、最終的に残念ながら、マイナス 10% になっている。
はい、ありがとうございます。2点目ですけれども、まあ、米国がこう厳しい状況で、一方で、ヨーロッパ、それからまあ、アジア、中東、アフリカの地域については、まあ、強い伸びが継続しているというところで、ここのまあ、現状のまあ、引き合い、それから見通しについて、何かこう、懸念しておくべきことがありましたら、ちょっと教えていただければと思います。
まあ、全体的にですね、そのクラウドの投資の原則がもっと広がるのか、復旧がもっと広がるのか、この懸念はありますけれども、今のところは、まあ、今年の予想の中にはあれ申し上げたことですけれども、伸び率はエミアとヨーロッパの方がもっと高い伸び率を期待しております。日本と、アメリカよりですね。
わかりました。すいません。まあ、ちょっとフォローアップですけど、ヨーロッパと、まあ、アジア地域については、基本的には、現状心配することはあんまりないっていう認識で大丈夫でしょうか？
はい。
はい、ありがとうございます。以上になります。
ありがとうございます。それでは次にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか？よろしいでしょうか？では、挙手されている方がいらっしゃらないようですので、質疑応答を終了させていただきます。あ、エヴァさんどうぞ。
Oh, I was just want to say, I think the reason that US is hit.
なぜアメリカがより厳しいインパクトがあるかと言いますと、我々のビジネスで、アメリカのビジネスというのは、クラウドオペレーションに依存しているところが、その収益の伸びに関して影響が大きいわけです。他の地域はもっとバランスが取れております。そんなにクラウドオペレーションに対する依存度が高くないという状況です。だから、クラウドオペレーションの原則によりまして、アメリカで特にその影響というものが現れているわけです。他の3つの地域はそれほどその大きなインパクトを受けていないのが、そういう状況があるからです。